はい。それでは、今日はですね、前のところ、次にと置いてあったところです。最後のところ。私たちも行って一緒に死のうではないか、と。これは、リ・ドモ。という、トマスなんですね。トマスというと、疑い深いトマスとか言ってですね、脇の下に触ってみないと信じないとか言ったという。それだけがほとんどで、トマス、ディドモ、双子ということですけども、ディというのは英語のトゥー。まあ、どっちもトゥバイとかと同じ、非常に古い共通の語源を持った言葉ですね。ここだけ突然ですね、私たちも行って死のうではないかと言って、意味がわからないと思います。さーっと逃げたとき。なんで、ラザロのとこ行こうと、死んだのにっていうとこですね。そのように、私たちも行って死のうではないか。だから、ここのとこ読んでもちょっとわからんから、ほとんど飛ばされてしまうわけです。それで次に、次のところに、マリア、どうこうって。ところがですね、この一言が重要な意味を持ってるわけですね。ヨハネ福音書では、このようにしばしばですね、一つ一つの言葉が非常に重要な言葉、これもたくさん、まあ、聖書全体はまあある意味ではそういうところなんですけれども、このディドモが言った。これはどうして言ったかというと、少し前のことを受けているわけです。少し前というのは、11章の7節からのところですね。ラザロが重い病気だと聞いたのに、なおも二日間いたと。それどこにいたかというと、すぐ実証の最後に書いてあるように、ヨルダン川の向こう側、ヨハネが最初に洗礼を授けたところに行ってそこでおったということですね。そしたらそこにですね、かなり距離があるのに、マルタとマリア、ベタニの出身で、ラザロ、重い病気だと、もう死にかけとると、いうことを言いに来たんですね。で、これもですね、相当な距離なんですね。なんか近所でパッと来たように思ったら大きな間違いで、で、これがややこしいのはですね、ヨハネが洗礼を授けていたところがまたベタニアということなんです。前もちょっと言いましたが、地図で見たら、これ以前も言ったと思いますね。地図で見たらわかるということで、新共同訳の、こういうところにもですね、この重要性とかいろんな、きちんと知るためには地理的なことが必ず必要なわけです。でも、触って読むときにはまずこんなことは考えないですよね。どれだけ離れてるかなんとか全然考えないわけです。で、その道がどんなんだったか、一切考えないと思います。なんか平面的に捉えられていますよね。だけどですね、高い山を越えていくっていうと平地さっていうの、あれは車で今のように行くと全然違うわけです。その苦労というか、労苦。そういうことして初めてですね、どのぐらいの距離をどのように大変なとこ行ったんだろうかってことを分かってくるわけですね。で、この地図を、そういうことのために地図が書いてあるわけですが、新約時代のパレスチナっていう地図をですね、もう一度見てもらったらいいと思います。新約時代のパレスチナ。新約時代のパレスチナという地図が巻末にあります。で、その視界の北側に、ベレアというとこがあって、そこの下にベタニアってのがある。これがヨルダン川の向こうでヨハネが洗礼を授けていたところのベタニアです。けれども今日出てくる18節のベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンの距離。15スタディオンといっても185メートルと、巻末に書いてありますが、だいたい 2.8、3キロほどあるわけです。ですね。この地図を見ても、エルサレムの近くというのがわかりますね、ベタニア。けれど、これはですね、平地じゃないわけです。前から何度か言ってますが、エルサレムは 800メートル近い標高ですね。で、死海というのもですね、海水下400メートルも下なんです。だから、死海のほとりからずっと行くとですね、1000メートルを超える高さ、1100メートル、1200メートル近いところも、1000メートルを超え、ずっと登っていかないかもですね。ベタニアということは、海抜以下なんですね。ヨルダン占領されたところは。で、ベツレヘムっていうところも、海抜、標高は777と、覚えやすいですけども、そんなに高いんですね。そういう旅というのは、そういう山底をずっと途中でお店ももちろんないし、水もないようなところを行かなきゃいけないわけです。で、簡単にラザのところに行ったというわけではないんですね。で、このヨルダン川のすぐ東側の洗礼をヨハネがしたところから、エルサレムまではだいたいどのくらいあるかというとですね、直線距離では35キロぐらいですけども、私が詳しい、一番日本で今手に入る詳しい地図、外交が作ったもの、日本訳ですけども、それで測ってみますと、だいたい70キロから80キロぐらい、ずっと道のりでくる、あるんですね、倍ぐらい直線の。しかもそれが高いですね、1000メートルの標高ずっと越えていかないかもわけです。しかも砂漠地帯、乾燥地帯です。だから、ラザロのとこ行くってことは、これ大変なことなんですね、実は。歩いていくわけだから。昔はですね、ほとんど歩いていく。遠い砂漠を越えていくんでも、ラクダに乗ってずっとラクダを歩いていくわけですね。それもなかったら歩いていくわけです。そういう感覚は現代の車社会でわからないんですね。どれほど大変か。私もちょっと以前に、私の10歳上のおばがですね、私の山、ある日、日の峰っていう標高200メートル高いところで、そこにですね、阿南市の、かつては郡、中郡というところ、小学校からずっと私のところまで12キロぐらいあるんですよ。歩いてそれから山に登って40分ぐらい。それを往復したんです、小学校の時に。私ね、ここへ、小学校、遠足の時に、学校、小学校、ずっと来たんで、片道12キロですよ。まあ、4キロ、実に、でも3時間はかかりますね。でも子供だからもっと遅い。それから登るに40分はかかるんです。それを往復、リュックサックしようって。先生も生徒も子供、みんなそれをやってた。10キロ、20キロぐらい歩くのは、まあ、昔は何でもなかったんですね。軍隊の行進なんてそれどころなわけ。100キロ、200キロ単位で行かないからですね。昔からずっとそういうに、江戸時代の参勤交代を読んでもなる。1000キロ、何百キロずっと行くわけですね。過去担いで歩いていく、行かせる。まあ、そういうふうに、この何にもそういうことは触れてない。これが書かれた同時にはそれは当たり前だったからですね。で、そこでですね、このトマスの言ったことは、さっき引用した11章の7節。もう一度ユダヤに行こうっても簡単じゃないんですね。相当なエネルギー、体力を要するわけですが、しかもここでは、ついこの間もエルサレムではあなたを石で撃ち殺そうとしたのではないですか。そんな危険なところにまた行くのですか。それを受けて今日のトマス、ディドモと言われるトマスの言葉があるんです。ラザロも死んでしまった。けどもイエス様もですね、死ぬっていうことを、あえてですね、覚悟して行こうとしてるんだと。エルサレム行けば。でここでは二つのですね、イエス様自身が生きて殺されるかもわからない、死ぬかもしれない。また一方では愛する人がラザロも死んだんだと。で、二つの死ということが 重ねられてあります。そういう二つのですね、周囲から殺される、病気です、両方の死ということを超えていく力をイエス様が持っているということを示すわけですが、だんだんとですね、このトマスの発言はですね、そのような困難なところに共に行こうではないかと、死のうではないかと、命を捨てて行こうではないかという非常に大胆な勇気ある発言なわけです。イエス様はですね、少し前にあったですね、実証の終わり頃の33人、ユダヤ人たちは答えたとか、31節ですね、実証。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。そのにまさにですね、打ち殺されそうとするよう、されようとするような危険なところ、また行こうとした。またラザロはすでにも死んでしまった、病気の力で。イエス様を敵のため、サタン的なもので打ち殺されるかもしれない。そういう二つの死ということに向かっていこうというわけですね、イエス様。で、この非常なイエス様の意志を見て、トマスはですね、私たちも一緒に死のうと。この一言がですね、実は以後2000年間ずっと響き渡ってきたということなんです。ですから、これ読み飛ばすようなことでは全然ないんですね。こういう重い意味が書かれてあるわけです。ヨハネが福音書が書かれた時代、すでにですね、ローマ帝国では厳しい迫害なされておったわけですね。紀元60年代に皇帝、ネロが非常に厳しい迫害をやったと。ローマの町に火をつけて、これはキリスト教徒がやったんだと言って、たくさんの教徒を捕まえてきて、たくさん火に火にしたり、十字架につけたり、ライオンに食わせたり。そういう時代を、すでにヨハネは経験しているわけです。だからこそで、その時代状況を考えて、このトマスの一言っていうのは、その重い意味を持っているんですね。ヨハネ福音書最後に書かれたもので、そういうネロとか厳しい迫害を超えた時代。ヨハネ福音書最後で、はっきりわからないけども、まあ、紀元90年ぐらいに書かれたんじゃないかとかも言われたりしますが。ですから、以後の長い300年近い間もですね、波のように厳しくなったり、緩やかになったりしながらも、迫害がずっと続いたわけですね。そして実際にイエス様、霊的にですね、深く自分の子に住んでいるイエス様に捧げるために、まさにイエス様と一緒に死のうとして、本当に死んでいった人たちがたくさんおるわけです。そういうことをですね、歴史的なことも見据えて大きく響き渡っているという声なんですね。まあ、それに対して私たち現代のような、特に日本は本当に何を言っても今は捉えられたりしない。80年ほど前までは天皇が人間だと言ったり、平和が大事だ、戦争はやめなさいと、それだけでも非国民と言われて徹底してやられたわけです。我々の徳島聖書キリスト集会戦前の一番最初に内村の影響を受けてキリスト教を信じるようになった人が、小松島市の田舎の方の小学校の校長さんをされた。その時に内村に影響されたから、非戦、戦争はいけないということを言ったわけですね。それと、その行動、小学校の行動を地域の人たちがお酒飲んだ宴会、娯楽に使っていたから、この行動はそんなためじゃないと。使ったらいけないと言ったら、周りの人から非常に平和主義のためと。村八分にあったわけです。そして戦後になっても何年もと、周囲がみんな電気がついたのに、そこだけ電気を止められていた。 ランプで細々生活していた。で、周りの人からみんな非国民と名付けられて、それをその熱心なですね、教えを受けた人たちが戦後大分してから、そんなことはいけないと。みんなが電力会社に分け、掛け合って、ということで、費用を分担して、そうしてやっと電気がついたと。そんなことは、つい80年近く前のことです。ですから、今のような日本の、特に島国だから、しかも他の民族はわずかしか入ってきてない。最近でこそですね、フィリピンとかベトナム、まあ仕事のためとして、たくさん入って、彼を非常に虐待するような、雇用主もいろいろおるっていうことは報道されていますけれども、そういうことですので、どこでもそうだった大きな間違いですよね。中国でもロシアでもそうです。北朝鮮を言うまでもない。それから東南アジアのだんだんとですね、ミャンマーにしても、まあカンボジアにしても、でもだんだんとですね、そういうような、民主主義だとか、真理を中心だということを蹴飛ばしてしまうような政権が増えつつあるという状態ですね。私たちは、特に日本であると非常にのんびりしたムードですね。外国からの今言った難民もほんのわずか、何万何十万と人を受け入れているのはドイツとか他の国々に比べたら、もう全然違う。だからそういう人たちがいろいろ混乱を起こすこともないということもあってのんびりしてるけれども、今後どうなっていくかわからないわけなんですが、どんな事態であっても私たちイエス様と共にっていうことですね。この命までっていうことは、これ本当に力を自分与えられないとできないことですけれども、少しでもそういった聖書に基づく姿勢ですね、道。誰それがこう言った、誰それがこう言った言い出したら、戦前なんか、日本規律業官のまとめた総会議長祭が戦争賛成、推進、この聖戦を遂行するために、キリスト信徒たちも集まって、援護するっていうのことを声明に出して、だいぶ前に私が20年ぐらい前に命の水の書いたことあります。その元の文を。そんなことですから、この言葉、この困難な時にイエス様と一緒に死のうではないか。これ2000年ずっと続いてきたっていうことなんですね。はい。で、この時トマスはまだ復活ということは信じてなかったわけですね。復活を信じてなくて共にも死んでしまっても構わんと思うぐらいに、このトマスという人は、真剣だったということがわかります。こういうことはですね、全くというほど一般の、説明でも書いてないわけですね。で、まあ、簡単にこれに問わせてしまう。それからトマスのことはですね、もう一つ他に非常に重要なことに関係しています。それは14章、ヨハネ福音書のヨハネの14章を見ますと、これは最後の夕食、最後の晩餐という、ね、訳し方はどうも良くないですね。晩餐というのは非常に豪華なですね、特別な地位の高い宮中晩餐会とか言ったですね、特別なものを意味するけど、パンとかぶどう酒だけの本当にささやかな単純な夕食、最後の夕食ですから、あれを晩餐だなんて訳したら全く場違いなわけです。まあそういうふうに、昔誰かがそのように最後の晩餐って訳したのはずっと、やっぱ間違った訳で伝えられてきてしまったからそうなっていますが、イメージが違うわけですね。なんか贅沢な食事をしたかのように聞こえるからです。最後の夕食、非常に素朴簡単な夕食の時に言われた大切な言葉の中に、心を騒がせるな、神を信じよと。 イエス、このヨハネ福音書は特に神を信じる、神の子イエスを信じるといった繰り返しいろんなところで繰り返されています。神を信じ、私も信じる。人間として本当に弱い人のところに来てくださった生きた神ですね、要は。で、今は死んで、もう今は聖霊なるキリストですから完全に神と同じなわけです。人間の時には喉も渇く、食事もする。十字架の人もものすごい痛い。人間としての側面を持っていたけど、今はイエス様はですね、そういう肉体を持たない聖霊なる身である神と同じですので、神を信じる、イエスを信じるってことは同じになるわけです。ですから、神に対して祈る、ミッシー、イエス様と言って祈ってもいいことですね。キリスト様どうか聞いてください。主の祈りで、天にいます父と書いてあるから、神様って父と言わなきゃいけないと大きな間違いで、今はイエス様は聖霊なるキリストですから、同じ神様に祈るのと聖霊様に祈る、イエス様、キリスト様っていうのは同じことです。で、その後、戻ってきたら、私の元に迎える。私のところに。で、これ、聖霊のことを暗示してるわけですね。そしたら、そこで五節でですね、私がどこへ行くのか、その道をあなた方も知っていると言われたら、このトマスですね。トマスが、えっとびっくりした。主よ、どこへ行くのか、私たちわかりません。どうして道をわかりますか。そうしたら、この非常に有名な言葉。が、トマスへの答えとして言われているわけです。それが、この永遠の御言葉、あちらこちらで数限りなく書かれてきたり、引用された言葉ですね。それを実は引き出したのが、トマスの言葉だったんです。まあ、こういうことを見てもですね、トマスが非常に重要な役割を果たしているということがわかるわけです。それは、私こそは道であると。真理である、命である。このことはですね。道であり、実践的に毎日生きるその道筋がはっきり見えるようにしてくださいね。この世は道を教えないわけです。向こうでやってくるか、また爆弾、向こうをするとまたやる。今はそういうふうにやり返す。目には目、歯には歯、まさにそれをやってるわけですね。そんなことを知ったら両方滅ぶんだ。剣を取る者は剣によって滅ぶとイエス様ははっきり言ってるのに、全く逆のことをですね、たくさんの頭のいい人がおってるはずだけども、今そういうことやってます。それは道じゃないわけです。ますますエスカレートしてるですね。莫大なエネルギーと経費も使って、たくさんの人たちがしたダムを一瞬にして破壊したり、人が安全に住んでるビルをバーンと一発でめちゃくちゃにしてしまったり。大洪水で本当に今も苦しんでいる。戦争がだんだんそうなるわけですよね。さっさとやめていったらそんなことはなかったんです。せめてクリミアの半分ずつでも分けてしようと。ロシアの行きたいものはこちら、ウクライナの方行きたいものはこちら。で、そこの境界線を国連がいわば管理するとか、EU の代表、そういう道を取ればですね、たくさんの今まで死んだ、大怪我した、家庭めちゃくちゃになった。そのとこみんななかったわけですね。ひどくなったらだんだんだんだんひどくなるわけです。日本も沖縄戦、この前にもやめていたら、沖縄に行くも、この広島原爆、あるいは長崎原爆、ソ連の参戦、徹底した苦しみを合わせられた満州の開拓農民たちのもの全部なかった。カラフトでも大変な人たちが苦しい。のたれ死にもしたわけです。そのように、イエス様こそ道だっていうことを全く放り捨ててですね、目には目、歯には歯っていうことをやり出したら、おびただしい犠牲が出るわけです、苦しみがですね。それを命令する人たちはですね、立派な服着て、防戦の食事をして、そして机の上で返して、やれやれと、そちら向け、そちら軍手やれ。そういうばっかりですね。ですから、この私は道であるっていうのは本当に大事なことで、これを人間の単なるですね、権力欲とか支配欲の道にしたら、こういう悲劇が常に起こってきたわけです。真理とは何なのか。学校、大学をいっぱいできても真理は教えられない。ですね。 単に知識、考え方、まとめ方、いろんな知識は教える。けど、真理は、生ける命という真理は教えられていない。私自身振り返っても、小、中、高、大学。全く真理というものはですね、本当にも生ける霊的真理は全く教えられてなかったんですね。今は、あれから50年以上経って、ますます大学を増えて、莫大な経費がですね、特にこうした IT 関係に力を注ごうとするのは何十億、百億、ものすごい金全体で注ごうとしてきているわけです。ですね。そして命であると。このようにですね、トマスの真剣な問いかけによって、イエスはこの重要なことを答えられた。同様に私たちもですね、本当に真剣にイエス様に問いかけるほどに、またとっても大切なことは静かな細き声で語りかけられると。これは求めをそうすれば与えられるということになっているからですね。ここの箇所もこの言葉だけがとっても有名で、誰が言って、その結果誰の答えとして言ったのか、全くというほどそれは語られないままです。ですね。一番確信に至ること。イエスこそは道である。万人の道ですね。人間。あるいは国家の道でも。戦争の道を取って全くダメですね。人をいっぱい殺せ殺せという。これが戦争の道だから。たった一人でも弱い人を大切にしようとするイエス様。どうしてその道であるはずがないわけです。内村勘三さえも、日清戦争の時には、犠牲があると。正しい正義の戦争があると言ったけども、そんなことあるはずがないんですね、初めから。で、後になってですね、たくさんの悲しい人、苦しむ人が出てみて、ああ、戦争悪いって言い出したって言うけど、私ら考えると不思議なんですね。イエス様に従ったら、たった一人でも殺すっていうことを命じたりするのはダメなわけです。それを大量に殺せば殺すほどいいと。それが戦争ですから。戦争っても本当にひどい残酷なことだっていうのも、私は子供の小学校の低学年に父に連れられていった、明治天皇日露戦争という映画で未だに残ってるんです。60年以上前ですけども。旅順というところにですね、日本兵が上空にずーっと、ここから全部上からロシア兵撃ち殺していく、それ。弾がなくなるまで行けって言われると。太ももを打たれ、足割れた、体を打ち抜かれた、苦しみのほっとかれ、踏みつけられていく。次からつけると行けーって言って行く。そんなことして、旅順を攻略したと。なんというひどい残酷なことなのかと思ったことは忘れられませんが、戦争って拡大したら、どんどんそうなっていくわけですね。はい。ですから、この一言は、こういう現在の一層大事なわけですね。で、これがもう一つ、最後に、この、ディドモ・トマスが何を言ったかっていうのが非常によく知られたところですね。最後の二十章に出てくる。これはこの前も触れたところですね。24節。二十章の24節、一番最後の重要なところで、再びディドモと呼ばれるトマスが出てくるわけです。イエスが最初に復活して来られた時に、一緒にいなかった。他の弟子たちが、私たちが復活した主を見たんだと。だからトマスはその方に手に釘の跡を見、指を釘跡に見なければ死んないと固く言ったんですね。それから8日のうちに弟子たちまた家の中でおった。これは鍵を閉めてたと前のところで書いてあったですね。怖いからとにはみんな鍵がかけてあった、わざ書いてあった。それなのにイエスが不思議なことに真ん中に来てたって、シャロームと。ギリシャ語では入れないんですけど、本来はシャローム。 それから、トマスに行った。指をこうなって。で、ここだけで疑い深いトマスだなんて言ってですね、言うんだけれども、そういう受け止めが大きな間違いですね。なぜかというと、そうしたらみんな本当は信じてないわけです、なかなか。信じたと思っても、例えば戦争の後に必ずも神様が、神の国を霊的にも、どのような形か打ち立てるんだ。なんてことで信じてない。ということもいろいろあるし、10年、20年経ってまだ復活が3日、4日経って復活するとは信じられない。水の上歩いたら信じない。という人もいっぱいおるわけです。天の宇宙も、そっちもみんなの莫大な体も想像する人が水の上位置的に歩くことさえできないはずがないわけですね。ここでも信じないものではなく、信じるものになれ。神と同じ力を持っている復活ができるんだと。そうしたら、まだ誰もはっきりと神とは言ってない。その言葉を二重に言ったんですね。我が主、これ前も言いました。キューリオスっていうのは、ヘブライ語の聖書では、ヤハウェと呼ばれている言葉で、6000回以上出るわけです。その言葉を旧約聖書のギリシャ語訳ではみんな、キューリオス、主と訳してるから、主といえば、旧約聖書を使っていた人たちの人にとっては、神をこのまま表してたわけなんですね。ですから、私の主と言ったって、日本語では主人とか主婦だとか、主となる人とか、いくらでも使う、転がっている言葉ですが、ギリシャ語のキューリオス、特に聖書の使いでは、全然それとは違うんですね。私の旧約聖書のことは、ヤハウェ、我が神よ、二重に言ったわけです、はっきりと。で、さらにもう一遍イエス様が、見たから信じたら、見ないで信じると、これみんなに言われたわけですね。疑う深いトマスじゃなくて。人間って本当に神様の愛を信じられない、なかなか。すべてを解決することも信じられない。だから不安になる。その結果を見たから信じる、そうじゃない。見ないで信じるも、ことこそ祝福されて、次々道が開かれていくんだと。このようにですね、我が主は神とはっきりキリストに対する究極的な信仰を告白したのは、またトマスであって、ペテロ、ヨハネ、ヤコブではなかったのに、とても意外なところですが、このように非常に重要なこと。だからそれを最後にもう一度、これらのことが書かれたのは、あなた方、イエス、神の子、神と同じ、救い主だ。信じるため。信じてさっき出た道であり、真理で命、その永遠の命、神の命を受けるためだと。このように非常に重要な場面でトマスという人が言われているということがわかるわけです。聖書は一箇所だけを表面的に読んで全くわからないということがある。その意味が。他の箇所を綿密にですね、検討して初めてわかる。私はずっと前に、これも40年も前に読んだヨハネ福音書に関する仲介の中で、イギリスの有名な仲介者が書いた文にですね、かなり詳しいヨハネ福音書上下巻もあったんですね。で、その初めてこの重要性を暗示させられたわけです。トマスという。ところが他のそれ以後に読んだものはみんなこういうこと詳しくほとんど全然書いてないですね。で、まさにそういうことがですね、このトマスに関して言われている。ということなんです。こういう意味でですね、今日はなぜこの人かって。死ということを超えるものにイエスは向かっていく。私たちの弱いこの命をも、死んでも残る命へと、そのためにラザロのところに行く。また、たとえ殺されることがあっても、それも超えて復活をしていくんだと。で、私たちもイエスと一緒に死ぬならば、っていうのはありますが、これはパウロの言葉にありますね。十字架につけてイエスと一緒にあなた方も私たちも死んだんだと。古い自分に死んだんだと。それをイエス様の十字架を信じて仰ぐだけで、私たちは復活をするのだと。そういう意味にも含むということになってくるわけです。何かというと自分、 自分が称えられた、自分が認められた、あれ自分に死んでない。イエス様と一緒に死のうっていうのはそういう意味も含んでくるわけですね。そういう意味で、現在のいろんなところで思い浮かびますと、たくさんの人たちが苦しんでいる。まさにこの肉体の命は死んでいる。殺される。災害も何もかも。けれども、本来の復活の命はどんな災害があっても殺されてもですね、それは直接関係していない。それはイエス様が証明したわけですね。あの十字架徹底的に苦しめられて殺されて、それでも、かつて完全な神と同じ姿に栄光となって活動された。それと同じような栄光の姿に活動するんだ。ということが、繰り返し言ったように記されているところです。そういう意味で、この、今日の後の方、もうちょっと省略しましたが、マルタがイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったら、私たちは今日死ななかったでしょう。しかし、あなたの神が願うことは何でも叶えてくださると、今でもそうしてはっきりしていると、まあ、今日はここまでしたんですが、この言葉もですね、確かにイエス様は共にいてくださったら、私たちは死なないわけです。それを後のところ言ってるんですね。もう死んでしまったけど、このマルタはですね、あなたがそれでも神に願うことは何でも叶えてくださると、あくまで神様を信じておると。その姿勢が見られるわけです。目の前で死んでしまった。それでもですね、信じることをやめなかったという。私たちもこういう姿勢を問われていると思うんですね。新聞やニュースでインターネットでいっぱいですね、無残な死に方。どうしてこんなことが起こるのかと思うのか、これでも、昔もあったけれども、ニュースやインターネットやそんなの一切なかったわけですね。昔からそうです。だからこそこういったことはちょっと永遠に真理として伝わってくるんですね。一つ一つが非常に余韻を持った言葉です。私たちが心からですね、罪を犯したことがあっても過去の罪はもう拭いされない。過去に誰かに対して愛のない言動をした。そのために何かとても良くない状況が起こったと。ちょっと運転間違って誰かに怪我を負わせたとか。ちょっとしたことで家族の間に深刻な分裂が起こったと。もう過去のことは取り返しがないけれども、それでもイエス様はですね、本当にイエス様にやったらイエス様がお願いになることは必ず叶えてください。いつかわからないけど。そのように、目の前で死んでしまっても、なおかつ信じる。という姿勢ですね。目の前で新聞ニュースでいろんな悲劇があっても、なおかつ信じていく。ヨハネ福音書は特にそういうふうに、単に昔のことを淡々と書いてある。書きながら、今に当てはまる信条ももちろん叩いてるわけですね、他の福音書も。けども、ヨハネ福音書は特にその、最後に書かれたために、そう、他の三福音書書いてある重点の置き方をあえて違うところ、霊的なところに置いて書いてあるわけです。はい。まあそういうことで私たちもですね、少しなりとも、イエスと共にって、古い自分に死んでいこうではないかと。と、毎日ですね、祈りのために、そのように心で繰り返す。そしてまた、主がいてくださったら私たちは死なない。ということも、絶えず覚えていきたい。そういう信仰をほとんど知らない日本の人たち、また周囲のいろんな苦しみがある国の人たちに啓示が与えられて誰にと願っているところです。疑い深いトマスというけど、パウロも疑いどころか殺すこと迫害すこと全力を注いでいたわけですね。遥か何百キロのところまででも追いかけて逮捕する。そのような人、トマスもまた、傷跡を触るまでは絶対信じないぞと言って、硬いような人。神様はどんな硬いのがあっても何でもないわけです。その御心にかなうところには、いかに硬くならない人でも、 壊れて、イエス様の光なり、言葉が差し込むと。これ私自身も小さな経験であって、全く神様キリストという宗教というかの、何にもない壁で囲まれたそんなところだったのに、たった一冊のわずかの本で、その壁が砕かれてパッと入ってきたと。そういうことから歴史的にこういった非常に重要な人たちは本当にそういうことはいろいろと起こってきたんだろうと、まあ、類推がよりつくわけです。はい、以上です。今日はそこまでにしておきます。